こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フローラ黒田園芸と12ヶ月の小さな花のある暮らし。寄せ植えレッスン&インスピレーションフォト服は、園芸家黒田健太郎が手掛けるフローラ黒田園芸の植物提案を軸に、寄せ植えと季節の花を日常に取り入れる方法を紹介する実用ビジュアルブックである。題名が示す通り、主題は大規模な庭作りではなく、鉢という限られた器の中で草花を組み合わせ、12ヶ月の変化を楽しむ暮らしにある寄せ植えは、好みの花を集めるだけでは成立しにくい。開花時期、草姿、葉の質感、色彩、成長後の大きさ、管理条件を見通し、一つの景色として構成する必要がある。本書はその作業を、写真から受け取る印象とレッスンとしての実践性の両面から扱う点に特徴がある。植物を飾りとして消費せず、季節を観察し、植え替えや手入れを重ねる対象として捉え直す一冊と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、12ヶ月の視点で寄せ植えを完成品ではなく季節の連続として見る本書の核は、寄せ植えを植え込んだ当日の見栄えだけで判断せず、月ごとの気候と植物の移ろいの中で味わう姿勢にある。春夏や冬で入手しやすい植物、花が目立つ時期、葉の役割、傷みやすさは変わるため、同じ構成を一年中維持しようとする考え方には無理がある。例えば花が少ない時期には灰色、枝ぶり、三草姿そのものが景色の密度を支える。反対に花の多い季節には色数を増やしすぎると焦点が曖昧になりやすい。月ごとの提案をたどる意義は、季節ごとの正解を暗記することではない。気温、日照、降雨、植物の成長に応じ鉢の表情が変化することを前提に観察する力を養う点にある。植え替え、切り戻し、花柄摘みも失敗の修正ではなく、次の時期へ景色をつなぐ管理となる。こうした時間軸を持つことで、小さな鉢でも暦と結びついた豊かな変化を受け取れる。次に、花色、灰色、草姿を重ねて鉢の中に視線の流れを作る寄せ植えの魅力は、植物を並べることではなく、異なる形態を関係づけて一つの画面を構成できることにある。本書の写真とレッスンを読む際には、花の色だけでなく、葉の輪郭、明暗、細かさ、立ち上がり方、垂れ方に注目することが重要である。大きく目立つ花だけを中心にすると、開花が途切れた時に鉢全体の印象が弱くなる。一方、葉物や小花、線の細い植物、足元を覆う植物を組み合わせれば、花の有無に関わらず奥行きとリズムが残る。色彩についても、似た色を重ねて静かな統一感を作る方法と、補色的な差を一点に置いて視線を集める方法とでは、必要な植物の役割が異なる。大切なのは、すべてを均等に目立たせないことだ。主役、支え、つなぎを意識すると、限られた鉢の面積でも視線が自然に巡る。本書は植物名の羅列より、そうした組み合わせの感覚を写真から学ぶための材料として読める。さらに、小さな花のある暮らしを室内外の景観と生活の接点として考える。題名にある小さな花のある暮らしは、豪華な庭園や大量の鉢を前提にしない、玄関先、窓辺、ベランダ、テラスなど、日常的に目に入る場所に植物を置き、暮らしの動線に季節感を作る考え方である。この規模では、植物の希少性よりも置き場所の光、風通し、水やりのしやすさ、鑑賞する距離が重要になる。遠くから見る門周りの鉢と、近くで眺めるテーブルの器では、必要な花の大きさや細部の見せ方が異なるからだ。また鉢は固定的な造園より移動と更新がしやすい。日照条件に合わせて置き場を変えたり、傷んだ株を入れ替えたりできるため、住環境に応じた試行錯誤を行いやすい。本書の生活提案は、植物を特別なイベントの装飾にとどめず、朝夕の観察、来客を迎える景色、季節の節目と結びつけるところに意味がある。小さな単位だからこそ、管理の負担と得られる変化の距離が近くなり、園芸を継続的な習慣として捉えやすくなる。そして、寄せ植えレッスンは、植え付け後の成長まで見越す設計の基礎になる。寄せ植えで見落とされがちなのは、購入時に整って見える苗が同じ速度、同じ方向には成長しないという事実である。草丈が伸びるもの、横に広がるもの、下へ流れるものがあり、植え付け直後の空間の取り方と数週間後の込み方は一致しない。本書を実用書として生かすなら、組み合わせをそのまま再現すること以上に、各植物が担う形の役割と管理条件の共通性を読み取る必要がある。日なを好む植物と強い日差しを避けたい植物、水を欲する植物と乾燥を好む植物を同じ鉢に入れれば、見た目が魅力的でも長期維持は難しい。鉢の大きさ、用土の排水性、根が伸びる余地も、植物の状態と景観の持続性を左右する。さらに花柄摘み、切り戻し、育成、水やりは単なる手間ではなく、株姿を保ち、次の花を促すための調整である。レッスンという形式は、完成写真の模倣から一歩進み、自宅の環境で再現可能な判断へ読者を導く役割を持つ。 最後にインスピレーション写真は正解を固定せず自分の植物選びを育てる手がかりになる。写真中心の園芸書には手順を即座に再現するための資料とは別に植物を見る基準を増やす働きがある。本書のインスピレーションフォトも特定の鉢を完全に複製するためだけのものではない。花と葉の対比、鉢と植物の素材感、季節の光、背景との距離などを観察することで読者は自分の置き場所に合う表現を考えられるようになる。同じ種類の花でも素焼きの鉢に合わせるか、色のある器に合わせるか、単独で見せるか、複数種を混ぜるかで印象は変わる。ここで重要なのは、写真の華やかさを無条件に追うのではなく、なぜその景色が落ち着いて見えるのか、あるいは軽やかに見えるのかを分解することだ。色数が抑えられているのか、葉の量が花を支えているのか、草丈に差があるのかを考えれば、手持ちの植物にも応用できる。完成例を鑑賞対象に終わらせず、観察と囲碁科の訓練に変えることで、本書は植物選びの幅を広げる視覚的な参考書となる。結論として、本書は寄せ植えを始めたい人、季節ごとに鉢の景色を更新したい人、花絵を選ぶ際に色や品種以外の判断軸を持ちたい人に適している。とりわけ庭の広さや専門的な設備がなくても玄関先やベランダに植物を取り入れたい読者にとって有用だろう。得られる実践的利点は、花は草姿を役割として捉え、季節と成長を見越して組み合わせを考える視点である。同時に写真を通して植物と器背景、光の関係を読む視覚的な感覚も磨ける。一般的な寄せ植えの入門書には、植え方や管理法を工程として説明するもの、あるいは植物図鑑のように品種情報を集めるものが多い。それに対して本書の特色は、12ヶ月という生活の時間と、インスピレーションフォトという鑑賞の時間を、レッスンと結びつけている点にある。手順だけを覚えるのでなく、季節ごとに何を見て、どのように景色を整えるかを考えられるため、再現にとどまらない。華やかな完成例を眺める読者にも、日々の管理を現実的に続けたい読者にも、植物との距離を少しずつ近づける案内役となる一冊である。ご支援いただける場合は、黒田健太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。